美濃道端サミット、こんにちは。今日の道端サミットは、若者のための古代史、卑弥呼はどこで死んだかというタイトルでお送りいたします。スタジオには、古田武彦さんに、来ていただいてます。古田さんは失礼いたしました、昭和薬科大学歴史学教授でいらっしゃいまして、今は京都在住、もう歴史学教授の方は退職されたそうですけども、邪馬台国はなかったという朝日文庫から出版された本が手元にいただいているんですけども、その他にも多数ご著書がおありでいらっしゃいます、古代史の第一人者ということで、そういうことでよろしいでしょうか。古田先生、今日はもう若者のために特別にまた古代史を話してくださるということで楽しみしてます。よろしくお願いします。
古田です。今日は美濃へ参りまして、皆さんのお話を、皆さんにお話を聞いていただくということで、楽しみにしてまいりました。私は京都から来たんですが、阪急電車乗って来たんですが、はい、皆さんは京都から大阪までですね、阪急の駅がいくつあるかご存知でしょうか。まあ、京都は例の四条河原町、そして、大阪は梅田ですけど、その間に普通駅を含めて駅がいくつあるか、すぐは言えないかもしれませんね。私調べてきまして、25あるんです。
まあ、そんなにありますか。
25あるんですよね。ところがですね、この間私の東京から孫が来まして、その乗って感情をしたんですが、どうも足らない、21しかないって言うんですよね。おかしいなと思ってよく聞いてみますと、やっぱり数え落としがありましてね、京都近くの方では西院とか、西京極とかですね、つまり急行は止まらない駅がある。でまたこちらの大阪近くの方でも、まあ、あれですね、南方とかですね、ああいう類の、普通しか止まらない駅がございますね。その辺のところがどうも環状が落ちてたらしくて、まあ、あれですね、京都寄りのところで2つ落ち、そして大阪寄りのところで2つ落ちてることが分かりましてね、まあ、明確、総計25になったわけでございます。なんでこんな話をしたかと言いますとですね、たわいもない話のようにお聞きでしょうが、実はこれと同じ問題がですね、いわゆる邪馬台国問題、その中にもあるわけなんです。
あ、そうですか。
言いますのは三国志の魏志倭人伝、三国志の魏志倭人伝という本に、この中国の使いが大宝軍、まあ、現在の、韓国のソウル近辺だろうと言われてるんですが、そこから出発して、この日本列島をやってきたことが書いてあるんですね。でそれまた部分部分みんなその方角と離定点何里何里というね、記載がずっと連なっているわけです。で一番最後に、あるのが あれですね、文国というね、図という符で卑弥呼の実で文国というところが最後になってまして、それでこの総理定、つまり全体の理定が書いてありましてね、何理、全体が何理かってことが書いてあります。それは1万2000理になると。1万2000よりと、まあ、あまりと入ってるんですが、まあ大体1万2000理になると。こういうふうに書かれてるわけです。
あ、そうですか。
ところが実際にですね、さっき言った部分部分ね、書いてある何理何理というのを足していきましてもね、1万2000理にならないんですね。足らないんですよ。いくらになるかというと、私の計算では1万400里、1万400里になりましてね、つまり1万600里ですね、1万600里になりまして、1400里足らないんですよ、ね、1万2000から1万600を引きますと、1400ですね、1400里足らない。私はおかしいおかしいと思って、まあ、忘れもしませんが、もう30年前、あまり前ですね、その私の住んでたアパートの一室で、夏の暑い時ね、裸みたいな感じで、考えておった、そうしたらですね、なんとさっきの話じゃないですが、 橋の腰があったわけです。
ああそうです、
橋落としがですね、何かと言いますと、その途中例のその玄海灘ね、荒波の海がございますね、朝鮮半島から日本列島へ来るときに、そこに2つ大きな島がありましてね、北の方から言うとまず対馬ね、これをそのあれですね、和人伝では大海国、海に対する国とこう書いてあります、それがその面積が書いてありまして、方400里よりと、つまり方ってのはあの四方形の方ですね、四方形の一辺が400里と書いてあるんです、それで次の今度はあの壱岐ですね、壱岐の島、これが一大国、一つの大きい島と書いてありまして、これがその方300里、つまり一辺が300里の島であると、まああの現在のグラフか方眼紙みたいにね、大体そういう正方形の中に入るくらいの島であると、島自身は当然真四角じゃないですけどね、これがまあ中国古代の数学で発明された方法という、方法ってことは皆さんよくご存知ですよね、これ英語のメソッドの訳だと思っている方もあるかもしれませんが、とんでもございません、ヨーロッパ文明よりはるかにヨーロッパ文明がおぎゃとも言わなかった時期に、もう中国で、この発明されたですね、もう紀元前1000年くらいの中で発明された、のがこの方法というね、方という正方形の中へ入れて、いろんな、土地の面積がぐちゃぐちゃしてますけど、それを、すっぽり入る正方形で大体の面積を考えるというね、これがその方の方で、上の方はあの四角の正方形の方ですね、下の方は法律の方です、方法と呼ばれたわけです、まあ融合でその方法でその和人でも書いてあるわけですね、でそうしますとその今のようにあれですね、大海国は方400里、そして石材国は方300里と書いてある、これはもう明らかにあのソウルあたりからこの日本列島博多の方へ来るまでの途中ですよね、そこへ寄ったと書いてあるんですが、ところが従来はその島を全くその里程の何里何里という足し算の計算に入れてなかったんです。
ああそうなんですか、
でそれをまあ入れてみますとね、まあ、ぐるっとあの4倍入れる必要はないんで、4倍入れたら元へ帰っちゃいますから、半分入れますと、そのあれですね、今の400で800ですわね、大海国は800、そして300で600ですよね、600、それで今度800と600を足しますと1400里、私がないないと思ってね、開けても覚めてもね探し求めていた1400がバッと出てきたわけです。
あ、そうですか。
もう私は喜んでですね、その時もうお恥ずかしいのが真っ裸に近いような格好をしてたんですが、もうそれも忘れて外回りの階段をババッと降りて、ちょうど私の妻が下で洗濯をしておりましたが、わかったわかったって言って飛んでいったことを覚えておりますが、
驚かれる
んですね私にとってもまあ記念すべき一瞬でございましたがね、
そうですか。
でつまりその発見によって、そのいわゆる部分部分を足して、見事に全体になったわけです。全体になったというのはつまり文国っていうのはまあどの学者もほとんどの人が博多湾岸と、こう考えてきておりましてね、まあ書いてある内容から見てもほぼ異論がないんですが、そこで総理邸1万2000里になってしまったわけ。
あ、そうですか。
総理邸ってのはもちろん邪馬台国、まあ原文には邪馬一国と書いてあるんですが、あの漢数字の一というね字が書いてあるんですが、その最終国、つまり言い換えれば上国ですね、卑弥呼という上のいた上国に到着したと、それはもう博多湾岸の文国がその最後の到着点だったと、いうことになってきた。私自身もまあ思いもよらなかったんですがね、いうことで私にとってはもういわゆる邪馬台国のあり場所っていうのは謎ではなくてですね、その実際はもう博多湾岸が上国の中心領域であると、いうことに、まあ、なってき、たわけです、そして、後になってまあ知ったことですけども、 実は博多湾岸っていうのは大変その遺跡に恵まれたところでしてね、
はい、
お隣と言いますと、まあ、あの西側ですが、西側糸島郡、現在前原市というところがございますが、ここにもそのすごい遺跡が続々連続しております、はい、すごい遺跡と言いますのは、はい、例の三種の神器というね、三種の神器っていうのはこれは鏡と、はい、それからこの剣と、
はい、
それからあれですね、勾玉、
はい、
この鏡と剣と勾玉を三種の神器と称しましてね、いわゆる、まあ、王権のシンボルのように、この日本列島、正確に言うと朝鮮半島の、南辺部から日本列島にかけて、言われてきてるものなんですね、
はい、
その三種の神器っていうのが集中して出てくるのが、今言いました、この前原市、
はい、
そこに三雲、
はい、
それで、岩原、
はい、
平原と、
はい、
このあれです、いずれもその鏡が三十数面、ね、
はい、
で、ですね、平原なんかは直径 46.5 センチってすごい大きさですよね、直径 46.5 センチの鏡ですね、内光家紋鏡という見事な花をかたどったような、はい、8つの花をかたどったような鏡ですが、
はい、
その鏡のスタイルは中国にあるんですが、中国にはそんなでかい鏡はないんですね、
あ、そうですか、
せいぜい、10センチ前後のものが多いんですが、ところが日本の平原から出てきたのは 46.5 センチという
でかいですね、
バカでかいですよね、それは持っても重たいですね、それが4面ないし5面、
はい、
それからさらに普通の中国の 10センチ余りのね、12、3センチの鏡がやっぱり36面とね、
はい、
それでもう今の玉類ですね、これはもう1000個以上、
まあ、そんなに多数
ですか、それがしかも一人の人、これも女性のようなんですが、まあ、女王でしょうね、一人の女性の墓として出てきて、まあ、剣は一つだけなんですがね、鏡と今の玉類は今の一体の合成なものが、これはもう有名な発掘でして、もちろんこの敗戦後になりまして、このあれですね、みかん畑の、ご主人がみかん畑の植え替えをしようとしたらゴボッとなんか変な穴が開いて、これなんだろうって言うんで、私の糸島の高等学校の先生に連絡して、そこから原田大六さんという、まあ、まあ、考古学の鬼となられた方ですけども、その方に報告が行って、で、その方がもう駆けつけて、それからもう必死でその発掘されたんですね。
あ、じゃあたまたま。
たまたまもう偶然なんです。
あ、そうなんですか。
その、今の三雲岩原の場合は、江戸時代にお役所さんが畑を耕してて、たまたま見つけたと。
あ、そうなんですか。
それから今のはその前原市の方ですが、今度はその、あれですね、この東側の今の博多ですね。
はい、
博多の方で、あれですね、博多の中でまあ一番西寄りになってる室見川というところ、川があって、
はい、
その室見川、室という部屋という字の室に、はい、生まれるというね、室見川という、見るという、ね、室に見るです、
はい、
川があって、そこの、まあ、上流と中流の合間ぐらいのところにね、その吉武高木という大技吉武、
はい、
で小技高木というね、遺跡が出てきまして、
はい、
これもほんの偶然で、いわゆる農水省が用水路をね、農業のために建設しようとして見つかったんです、でこっから出てきた三種の神器っていうのはね、日本最古の三種の神器、日本で一番古い見事な三種の神器がね、見つかったのが、これも戦後ですが、吉武高木、現在の福岡市に入ってます。
じゃあ全部偶然
ですか。偶然なんです。それからもう一つ、その忘れていけないのは、博多の博多と太宰府がありますね、あの太宰府との間に春日市、春日と書いて春日市というところがあるんですが、そこにあれですね、すぐ岡本というね、大技すぐ、すぐですね、で小技岡本というね、すくは那須与一の巣に、くは大変に久しいと書いた句ですが、
はい、
大技すくで小技、岡本という、遺跡がありまして、これもすごいその30面前後の鏡や、 で、剣や勾玉がたくさん出てきたんです。これはその、あれですね、亀館と言いまして、まあ、私は三河館と呼んでるんですが、その大きな亀の中にですね、それが遺体と、死んだ人の遺体ですね、それはもう消えて亡くなっておりましたが、一緒に服装されていた今のおびただしい鏡や、剣や勾玉がね、一つの大きな亀の中から出てきたんです。それで、この場合、特に他にない特徴はですね、2匹ですね、絹。これはもう、絹は、あれですね、博多湾岸から一体至るところに出てくるんですが、ところがその中で、他の絹は大体、和国産、日本列島で作られた絹なんですね。ところが、ここのすぐ岡本だけは中国産、中国で作られた錦ですね。
あ、それはやはり日本産と分かるんですか？
ちゃんとそれはね、分かるんですね。今の顕微鏡で観察されますとね、その布目純郎さんって方がその専門家で、この道を開かれましたけどね、もうはっきり分かるわけなんですよ。
あ、そうですか。
そのところが、その中国産の錦っていうのがですね、今のところその一箇所しかないんですね。そのすぐ岡本から出てきてきたのはもう紛れもない中国産の錦なんです。あれもあれですね、ああいうのが出てきたらですね、そんなに色が変わるみたいなんですね。つまりその、空気は酸がありますのでね、空気に触れますとシャーッとね変色するようなんですよ。
あ、そうです。
その変色する前は見事なね、紫色だったようです。
じゃあ、空気にさえ触れなければ、
触れなければよかった
んです。そう色のまんまってことですか？
そうなんですよ。私は幸いにその布目、さんからね、その変色する前の写真をね、いただきましたけどね、これはもう現在実物見てもその色はないわけですね。
あ、じゃあ写真では
、写真では残ってるわけですね。まあいうようなことでね、今のこの糸島博多湾岸と私言ってるんですが、まあ糸島ってのは現在の前原市、で博多ってのはご存知の福岡市、ね、これにまたがる地帯ってのはもう日本で最大唯一と言っていいね、その三種の神器が集中している場所であったんですね。私はそんなことは全く知りませんでね、さっき言った本当にその今の孫が苦労したと同じような、どうも分を足しても全体にならない、おかしいおかしいってね、これどっか足し落としがあるんじゃないかと、いうことで30年余り前、31年ぐらい前ですかね、もう2年になるかもしれませんが、その時に今のような足し残しのですね、1400里分を発見したと、その結果私はもう博多湾岸が山上国であると、中心であると、こう考えているわけでして、それで今のまでのところ、まあ喜ぶべきか悲しむべきか知りませんが、どの学者からもですね、私の今言ったような考え方が間違ってると
あらそうなんです
いうようなことは全く出てないんです。
あ、そうですか。
そういう反論といいますかね、全くなしで現在この30年間経てきておるわけです。ね、まあ、私が自分で言うとおかしいですが、そういう部分を全て足したら全体になるってことはありえないなんていう議論はちょっとできにくいですよね。それで、それだけその、実際になってないのは何か足し落としがあるはずだというね、議論も、これも、まあそんなに変わった議論じゃないですよね。そして私が見つけた、その、一大国、大海国を足すと、完全にピタッと部分が全体になると。はい。いうことも、もう誰が計算してもそうなるわけで、
じゃあ先生以外の発想の根拠というのは誰も、持ってらっしゃらないということなんですね。
そうですね、まあ、それで30年間現在に至っておるというのが現在の状況でございます。
ああ、そうですか。
水曜日道端サミット、今日はスタジオに古田武彦さんにおいでいただいております。今日はですね、若者のための古代史ということで、卑弥呼はどこで死んだかというタイトルでお送りしてるんですけども、先生、この卑弥呼っていうのは私たちは卑弥呼って
名前なんですけども、
先生は卑弥呼って呼びされるんですかね。
はい、はい、それはですね、卑弥呼の呼という字は呼ぶね、呼吸の呼という字を書くんですが、あれはその古い音では呼でなくて呼なんですね。 いうことが、まあ、あの理由なんです、うん。それでだから卑弥呼と呼んだ場合、まあ、どういう意味になるかと、言いますと、その火はもちろんこれは太陽の火だと思うんですね、うん。で、ミカっていうのは先ほどもちょっと出ましたが、あの亀冠のことをミカ冠と本当は言うんだって言い方をちょっとしましたけど、これは要するにその神様に捧げる神、お酒や水を入れるものをミカと言うんですね、
はい。
それで亀っていう時は、あの、まあ、煮炊きする、はい、ああいう日常の入れ物の場合を亀って言うんですね、
はい。
言葉はあの今のあれですね、同じあの蚊ということ音が、あの言葉の幹になってる言葉で、なんですがね、
はい。
それでその今の三河館の場合は人間の遺体を入れるわけですから、まさか人間の遺体を煮炊きするわけじゃないですからね、これは神様に捧げる神、あのお酒や水の御家に入れて、あの葬ると、そうすると永遠の命が得られるというような、はい、まあ、ことなんでしょう。ですから御家という方が、御家館という方が、まあ、正確だと思うんですが、
そうです、
そうするとその今の卑弥呼というのは太陽の御家というね、
はい、
いうおそらく意味であろうと、こう考えています。
卑弥呼というのは太陽ということも、もちろん意味に含まれているということなんでしょうか。
太陽の亀ですね、太陽の御家館の御家という意味の言葉であろうと、まあ、現在でもね、女の方は結構ミカさんっていう名前が多いようですけどね。
そうですね、
はい、まあ、ということです、はい。あ、
そうですか。それと、あの先ほど音楽の前にいろいろお話伺ってたんですけども、あの博多湾岸は何の国っていう私たちは聞いてるんですが、それは一体どうなんでしょうか。
はい、その通りですね、あの、まあ、その辺が一つの従来の考え方の、まあ、盲点というか、
はい、
こう一つの研究史上のミスだろうと思うんですが、言いますのは、あの有名な、あの鹿の島から出てきた金印がございますね、鹿の島から出てきた甚兵衛さんが掘り出したと言われてる金印でございます、はい、江戸時代にね、はい。でこの金印について読み方はいろいろあったんですが、はい、明治大正に出てきた三宅米吉さんというね、
はい、
これは熱烈な、もういわゆる近畿中心論者なんですが、
うん、
この方が一つの読みを試みまして、これを漢の和の名の国とこう読んだんですね、
はい、
漢の和の名の国と、はい、とうまく読めるじゃないかと、
はい、
で現在教科書にもそう書かれておるんです、で現地行ってもそういうような看板が立っております、
はい。
ところが実はこの読み方には非常に問題がありましてね、
はい、
言いますのはその漢ってのはまあ中国の国ですね、
はい。
で名というのをまあ博多湾岸の地名としますとね、その間に和というね、人弁はありませんけど和国の和ですね、
はい、
これが中間に入ってくる、
はい。
で三宅米吉さんはこれを大和と考えたんですね、
はい。
だから漢に従属する大和の、はい、それにまた従属する博多湾の名の国語とこう読んだわけ、
はい。
だから読みとしてはその読めそうなんですが、そこですぐ気がつく問題ですね、じゃあ名の国の王さんが金をもらったんなら、ヤマトの王様は何もらうだろうと、ダイヤモンドの印ぐらいもらわないとついつまが合わないんですね、
はい。
これはもう中国では金印っていうのは、あの周辺の第一の王者にしか与えないんですね、めったに、めったに与えないんですよ。
そうですか。
銀銅印はまあ、次々与えますけどね、金印はもう周辺の国の国王でなきゃ与えないんですね。
あ、そうですか。
ですから今のようなそのヤマトのもう一つまたげらいであるね、
はい、
名の国の王さんがもらったんでは話が合わなくなってくる、
はい。
いうことで私はどうもその読みはおかしいんじゃないかと、これはその和ドというあるいはこの和は古い音ではウィと WI ウィと言いましたんで井戸と、井戸というとこれはドっていうとまあこれは部族のことですので、
はい、
郷土という有名なね郷土というのが、今の砂漠の活躍した部族がおりますけどね、
はい。
これがまあこの金を与えた五冠の皇武帝の終生のライバル、これで悩み抜いたわけです、
はい。
これに対して和国はこちらからその貢ぎ物を持っていったわけですから、
はい、
非常にまあ穏やかなこの従順な部族という意味で、はい、和というね、字は人弁語のない今委任状の意ですね、委託の意ですね、
はい、
あれは非常に従順な穏やかなという意味ですから、
はい、
穏やかな部族という意味で、井戸と、
はい、
国語とこういうふうに書いたんだと私はまあ思ってるわけです、
はい。
っていうことはつまり博多湾岸がその井戸つまり和国を代表する井戸の国王の地であると、
はい、
いうことになりますので金が出てくるのはもちろん今さっきから言っておりますような三種の神器がねほとんど、はい、日本列島で唯一ここに集中してね、 弥生時代にはここから出てくるのを理解できるわけなんです。
はい、
まあ、そういうことで、まあ、私は今日はそこまで時間の関係で話はこう詳しくはできませんけども、やっぱり従来のいわゆる場所に対する考え方、つまり、はい、博多はもう全部名の国であるという考え方も一回、はい、よそへ机の脇へ置いて保留しておくと、
はい、
そしてまあ時間帯もだから金の金は1世紀ですが、その1世紀か2世紀頃さっき申しました遺跡が全部属してその時間帯だという考え方もちょっと保留して、はい、3世紀もやはり含んでそこは考えていいんじゃないかと、はい、まあ、いうふうに、まあ、考えもっと柔軟にですね、
はい、
考え直さなければいけないという問題を、まあ、実は含んでるわけです。
ああそうですか。箕面の方には先生は実は東学習障害センターで市民企画講座で来ていただいて、その時も大体こういうようなお話はしていただいたと思うんですけども、はいはいはいはい、また違った角度から、はい、分かりやすく今日お話しいただいていると思うんですけど、
いやもうそれをね、ぜひお話したいと思って今日参ったわけです、
ありがとうございます。
実は古代史の世界にですね、まあ、七不思議と言いましょうかね、それの第一第二にあたる大きな謎があるんです、
はい、
何かと言いますと、今言いました卑弥呼ですね、この卑弥呼はあれほど有名な中国でも名の知られた城であるにもかかわらずですね、この日本列島の中に卑弥呼に関する遺跡が全くないんですね。そうでしょ、皆さん、ご自分の近所にこれは卑弥呼の遺跡だと、ね、言ってるなんてお気になったことないでしょ、
はい、
これは近畿でもないし九州でもないどこ行ってもないんですよ、
はい、
これやっぱりおかしいですよね。
そうですね、言われても不思議です、ね、
その他大勢のね、どの人でも全部ないよってのはこれはわかりますが、あれだけ有名な東アジアに轟いた女王の遺跡がこれだけ遺跡好きの至るところに遺跡がある日本列島にゼロと、全くないというね、これはやはりは七不思議の筆頭になることだと思うんです。
やはり遺跡に関しては日本の国はとても熱心な国、
熱心な国ですね。あ、これはもう非常にこれはね、ありがたいことですが熱心なんですよ、でまたねよく残ってるんです。これはまあこの話をしだすともう時間うんと欲しいんですけども、
はい、
例えばヨーロッパなんかですとキリスト教が入ってきましてね、それ以前の多神教、ヨーロッパも当然日本みたいな女性を中心にした多神教 の, 時代が長年何千年続いとったわけです、
はい、
ところがその遺跡をみんなキリスト教の手でこうそれをま
あ
壊したりね、いろいろされてるわけです、非常にそういう意味では不幸なことですけどね、
はい、
ところが日本の場合はそれがないんですね、
はい、
別に仏教の名においてこの遺跡を全部壊したってことはありませんからね、それで日本の場合は非常に残ってるんですよ、
はい
はい、ということでそれだけよく遺跡が残ってる日本なのにね、
はい、
今肝心のあれほど目立つというかね、女性としてあれだけ活躍したっちゃもうきらやか、きららかですよね、その派手っていうかね、
そうですね、
目立ちますよ、
はい、
その目立つ女王の遺跡が全くないというね、これほど不思議なことはないんですよね。
なんかお話はいっぱいありますもんね、卑弥呼とか卑弥呼ということで、
そうそうそう、教科書にも出てるしね、ですのに遺跡がないっていう
のは不思議ですね、
不思議ですよ、でこれは第一番目の不思議、で第二番目の不思議はですね、
はい、
神宮皇后ってねお聞きになったことあると思うんですが、神宮皇后というね方がいるわけですが、
はい、
この人の遺跡がやたらにある、やたらにあるって言って失礼なんですけどね
そうなんですか、
もう日本列島至る所にと言っていいぐらい神宮皇后の遺跡があります、しかも中でもですね、もう九州、北部九州と中部九州にかけては遺跡だらけです。つまり大分県、
はい、
で福岡県、
はい、
で佐賀県、
はい、
長崎県ですね、で熊本県もありますが、
うん、
この界隈はもう歩くところあるところ、神宮皇后だらけなんですよ。
あら、そうですか、
でもちろんね、神宮皇后っていうのは近畿の出身ですから、この今の例の滋賀県の米原ってございますね、新幹線の米原、そばに神宮皇后が生まれたところ、
はい、
でまた神宮皇后のお墓もなかなかまあ、立派で可愛らしいお墓が、丸いお墓が、円墳がありますけどね、
はい、
であるのにですね、だから近畿にたくさんあってその一端は九州にもあるっていうのは話は分かるんですが、近畿の数の問題にならないくらい質量ともに九州にあるんですよ。
あ、九州の方がずっと多い
んです、はるかに多いんです。
あ、不思議な話ですね、
だからこれがね、非常にこれも七不思議の一つでね、不思議な話なんですよ。
そうですね、
そこでね、その今2つの謎、はい、ね、不思議を申しましたね、はい、ところがこれを解く鍵があるんですよ、
はい、
これは何かと言いますと、日本書紀というね、まあ、日本の古代史では代表的な古事記に並んで代表的な歴史書ですよね、これにはその神宮記というね、
はい、
神宮皇后を取材にするあの場所があるんですね、
はい、
大変長くあるんですよ、
はい、
その中になんと和神殿の卑弥呼の業績が3回ほど引用してあるんです、
はい、
でそれはもう和国の女王と書いてありますから、卑弥呼という名前はないんですが、
はい、
我々ご存知のあの和神殿の中の文章が3回にわたって引用されている、さらにですね、卑弥呼が死んで後を継いだという一葉というね、一葉という女王があるんです、
はい、
この一葉の女王に関する事跡も1項目ですが書かれておりまして、
はい、
それが2人とも実は神宮皇后だったんだという形になってるんですよ。
あ、同一人物ということなんですか。そうそうそう、だからね、
2人が1人ってのはこれ随分ひどい話なんですが、これはしかしあの我々が現代の人が見れば誰がどう見ても2人なんですよ、しかしあの日本書紀ができた8世紀半ば、まあ、正確には720年ですが、この頃はみんな自分の書斎に和神殿があるとかね、そういう時代じゃないです
そうですね、
だから人々は気づかないんです、
そう
ですね、まあ、作った人は気が知ってるんでしょうけど、読む方は気がつかないんです、はい、今の我々の目で見るともう誰が見ても紛れもなくですね、卑弥呼一葉二人の合わせて4つの事項がいずれも神宮皇后 の、 あのお仕事として書かれてるわけ。
あ、じゃあみんな同一人物
だ、同一人物になってるんですよ、これはもう有名な古代史の方ではね、もう有名なことなんです。ところがこの有名なことが実はね、先ほどの2つの矛盾の謎を解く鍵なんです、
あ、そうなんですか。
つまり、神宮皇后神宮皇后とね、はい、出てるその遺跡は実は卑弥呼一葉の遺跡だったんではないか。
あ、神宮皇后ではなくて、
あ、つまり、はい、日本書紀をあの720年に出されますね、
はい、
それで書生たちが全国にこう散らばってその日本書紀の内容をあの解き示していったという記事が出てるんですね、有名な記事なんです、これも古代史の方では、
はい、
ただそれはただ読んで聞かせたというだけじゃなくて、全部遺跡を日本書紀に合わせるようにネーミングをし直していったと。
あ、遺跡の方の名前を変えていったと、
ね、
ということなんですか。
だからその、やたらに日本あの神宮皇后の遺跡に、ね、なって、一部はあれですよ、東北にもあるんですよ、あの場所がね、奥の細道の書いた時、そこにも出てきますんで、一部、それは一部です、
はい、
しかしもう圧倒的多数はやはり九州、ね、はい、山口県とかね、その辺りに多いわけなんですよ、
はい、
いうことで実はその卑弥呼の遺跡がないないと思ったのは、実はない理由があったんだと、
ね、はい、
これはいわゆる神宮皇后の遺跡に要するに移し替えられていたんではないかというですね、面白い問題がありまして、これはもうぜひ今日ですね、皆様にお聞きいただきたいと思ってまいりました。
そうですか、あのなぜそういう、こう手の込んだことをしなきゃいけなかったのかっていうのは、
はい、結局あの答えはそのいわゆる卑弥呼一葉っていうのは近畿天皇家の人物ではなかったということですね。
あ、なるほど、
近畿天皇家の人物であればね、当然あれだけあのちゃんと神武天皇以後ですね、代々の伝承が書いてあるんですね、ああいう天皇の名前っていうのは、まあ、一番、まあ、いわば古事記日本書紀の中でも信憑性のある資料だと思うんですよ、
はい、
説話に比べますとね、説話っていうのは、まあ、話を面白くしたり、その天皇を立派に見せるためにね、いろいろその、まあ、枝葉がつけられる場合もあるかもしれません、
はい、
名前ってのはもうドンピシャリですからね、
はい、
その名前が嘘だったらもう説はどこじゃないですかね、
い
う意味ではやはりあの古事記日本書紀の中では名前ってものは一番大事なあの部分なんですね、
はい、
系譜伝承と申しましてね、
はい、
系譜伝承
で、その系、どういう字を書く
でしょう、はい、あの系列の系ですね、チョンを書いて伊藤を書く系、
はい、
で、譜は年譜という時の譜で、ごんべんにあまねしと書いて譜ですね、
はいはい、
で伝承、伝える、受けたまわる、
はい、
系譜伝承と、ね、
譜承
言われるものは、はい、その今の天皇の名前なんですよ。
あ、そうですか。
この名前は、これ一番信用できる部分なんですね、
はい、
とかそこに卑弥呼一葉とあれば文句なかったわけ、とかないわけです、ね、とかないと中国の歴史とこう、比べた時にあの釣り合いが取れませんのでね、なんとかそれを釣り合いを取ろうとして、それを神宮皇后って女だから、 まさか男にいるわけにいかんですからね、あれも神宮皇后でなって本来は天皇になってないんですが、
あ、そうなんですか、
なってないんですよ。ただその、なってないんです。皇后なん、一生皇后で。
ずっと皇后のままで。
だから、ただし、応仁天皇っていうのが非常にまた子供時代が長かった、子供みたいな長かった、子供時代にはですね、実は天皇の代わりをしたんだという名目を与えて、摂政という名前をつけましてね、そこを神宮期というね、他の天皇と同じような、しかし、この天皇よりもずっと長い期間を神宮期としたわけなんです、日本書紀は。そしてその中にさっき言ったように、卑弥呼と一葉の記事を入れていったわけ。以降で大陸の歴史者とのこう対応関係を作ったわけですね。それはまあ日本書紀を作る人たちの苦労ですけどね。しかしまあ我々はまあ別にそういう苦労をしなくても、まあ、歴史事実を知ると
そうです、
いうことだけで、そのイデオロギーも何も全く関係ないんですから、そういう目でいくとどうもそういうふうに理解すると2つのね、謎が解けてくるとこう考えてるんです。それで、もう少し時間ございますか。
あります。2時まで。
それじゃあね、今日はとっておきのね、
面白い
問題を、
加
えさせていただきます。実は、福岡県の方行きますとね、不思議な、見たことのない神社があるんですよ。これどういうかと言いますとね、陰薬神社、陰間、要するにその、ハンコですね。の陰という字を書きましてね。
はい。
それでまあ、訳というのはこれは難しい。ラジオでこの字を説明しようというと非常に大変なんですが、まあちょっとやってみますわね。
はい。お願いします。
車輪の輪はという字ですね。
はい。
ご存知ですね。車輪の輪。車辺の代わりに金辺を入れるわけです。
はい。
車辺をのけて金辺を入れるわけです。
はい。
そして、右側に、あれですね、人と欲望の位置がありますね。
はい。
それをちょっとこう、上へこう、持ち上げましてね。その隙間に、口を、右左に3つ並べて入れるわけです。
あ、難しい字ですね。
それで、上の、はい、人と位置をスーッと下へ下ろしてくるんです。これで出来上がり。
もうラジオ聞いてみましょう。書けましたでしょうか。
車輪の輪という車のところに金辺を入れまして。
はい、金辺を入れて。
それでその右側の人1とあるところをですね、持ち上げていただきました。
はい。
で、その間に口を右左に3つ並べるんです。右左に横に、
横に3つですね。
横に3つ並べる。
はい。
で、それを、置いて、上から下ろしてもらうわけです。
それを下ろして、それを
一応下ろしてもらう。
書いてしまってから、
この字がですね、普通は使わない字ですが、これを薬と読むんですね、薬。ね。
あ、薬っていうんですか
ね。これは、いわゆる、あれですね、この、錠前の錠であるとかね。で、あるいは、秘密のね、重要なもの。秘密の重要なものとかいうような意味、ことを意味する言葉なんです。
はい、も
う現在は普通使わない言葉ですね。
うん、
ところがこのね、福岡県には、この陰薬、この字を使っての陰薬神社っていうのがやたらにあるんですよ。
あ、福岡県に、
もう福岡県を中心にね、まあ、北部九州にあるんです。
はい、
で、これはね、もう近畿には見たことないですよ。
近畿には一つもないです。
ないです。今のところは知りませんね。
あ、そうですか。
下鴨神社には、やはり陰を祀ってる神社あるんですが、名前は全然違いますし、
はい、
徳川時代に、それは、もらった、将軍からもらったような陰をね、納めておくんだってこと、はい、下鴨神社の宮司さんに。お聞きしましたけどね。だから全然これは時代も呼び名も違うんです。使ってる字も違うんですね。
はい。
ですからね、ないんだ。だから、関東や東海の人も知らないはずなんだ。
はい。
で、中国地方の人も知らない。ところがもう福岡県界隈の人は常識で、ああ、あるよ。俺の近所にもあるよ。うちの村社にもそれだよ。とかね。そういうやたらにあるんですよ。
はい。
で、これに対して、まあ、観光案内とかいろんなところで見ますとね、これは律令制というのはね、まあ、8世紀に天皇家を中心に、近畿の天皇家を中心に、律令制が行われたことは有名ですが、
はい、
その律令制の中で天皇妃からいただいた判子をご神体にいたもんだろうというのは説明が書いてあることがあるんですね。
はい、
しかし、私、この説明はちょっとその理解できないんですね。
はい、
なぜかというと、もしそうであれば、その近畿に陰薬神社が一番多くてね、それで西東に東海にもある、中国地方にある、関東地方にも九州にも若干あるよと、いうようであればね、それは近畿の天皇家からいただいた陰を納めたものという話は理解できるんですね。
はい、
ところが実際陰薬神社ってのはもう福岡県中心に圧倒的に集まってるんですよ。
はい、
そうすると今のはどうも近畿の中心の律令制のね、
はい、
の権力からもらった印とは見えないんですね。
はい、
で、一体何かと、
ええ、
で、先ほどのその神宮皇后のね、分布と重なってくるんですよ。
あ、それとちょうど一緒にやるわけなんですか。
文法の、あの、文法、義肉工房の、あの、遺跡をひゅっと縮めたようなね、福岡県中心のところに、陰薬神社が集中してるんですよ。
それとそれがじゃ重なってると、
これはね、まあ、これはまだ、その御神体を見てないから、なんとも言えませんが、中国から、だって陰薬なんてのは神社の名前にふさわしくないですよね。もう明らかに中国語ですから。
そうですね。そうですね。
字も日本人があんまり使わない中国字ですから。それを神社名に使ってるってことはね、やっぱりそこの陰ってのは中国からもらった陰じゃないかと。
じゃあ、あの、先生が今日おっしゃったのは、なんか、隠そうとして作った日本史であるのに、実はちゃんと分かるように、今の時代の人が調べても、
だからもしかすればね、この、だっておかしいのはね、あの、いわゆる和人伝見ても、金はまあ、卑弥呼だけしか持ってないです。しかしね、銀印や銅印もらった人はもっともっといるはずなんですよ。それがいなきゃ、いきなり金だけもらうはずないんですよ。とか、銀印や銅印も一切出てこないでしょ、墓の中から。
そう
ね、あれが不思議なんですよ。
あ、そう言われたらそうですね。
あの、これも並式の一つなんですよ。だ、実はそれは日本では墓に埋めずに神社のね、ご神体にしておったんじゃないかと。これはね、また私はね、ほんな何にも証拠を、知りませんで、ただ言葉から見てね、もしかしたらこうかもしれないよと。で、まあ、皆さん、ラジオを聞きの皆さんがね、これは面白い、私はそれを探検したいと思う方がいたらね、今の時代ですから、それは必ずしも不可能でないかもしれません。そういうワクワクするような、冒険にですね、挑む方が、これから若い人の中からも出てくることを、心から熱望しまして、今日のお話を終えさせていただきます。
ありがとうございました。今日は若者のための古代史ということで、卑弥呼はどこで死んだかという題で古田武彦さんにお話を伺いました。ご著書は邪馬台国はなかったという、これは、朝日文庫からの本を今日は一冊お持ちくださったんですけども、実は他にも著書は多数ありますので、本屋さんにもご興味のある方だと思います。今日は本当遠いところありがとうございました。